イネコと
水賢治の
レインボーマジック。ハローエブリバディ。
あは。
マイクスタンドが低くなってきてる。
あなたサイズですか。
鏡ながらお伝えしております。
夜も更けてきました。
というわけで、1月最終週のレインボーマジックでございます。
はい、
番組のお相手はシンガーソングライター私イネコ。
監督 P. ケンジ。
でお届けいたします。まあ、スタートが若干いつもより遅いですか。
そうですね。
はい。うん、もう眠くなっています。
眠くなっています。
はい。
はい。
うん、はい、今週は、
はい、
アイドルグループ嵐が活動休止というね、
あ、
ニュースが週末に飛び込んできまして、まあ、あ、そうですかっていうね。
そうですね。
お疲れ様ですっていう。
まあね、
うん、
最近はちょっと分かんないですけど、
はい、
ね、CD の売り上げがねナンバーワンだったんでしょ。
そうらしいですね。
で、嵐が例えば仙台とか秋田とかで、
はい、
コンサートをやると、
はい、
いろんな、ね、医学学会とか、
はい、
もう宿が取れないんで、
うん、
延期になったりキャンセルになって他のところでやるそうですよ。
そうらしいですね。あとね、過激なファンも多いというね、
はい、
いろんな噂を聞きますが、
ね、
まあいいんですよ、はい、そのことは、
はい、
私が一つ、
うん、
皆さんにお伝えしたいのは、
ええ、
嵐って今皆さんアラフォー、まあ、40手前
そうですね、アラフォーですね、
の年代だそうですね、で、ある方が、
うん、
まあいいじゃない、
うん、
やっぱ40手前にして、
うん、
まあいい大人がアイドルも厳しかろう、
はい、
ゆっくり休んでさ、
うん、
50代で復帰したらいいよ、
うん、
五十嵐としてさって
うまいうまいこと言うね。
50代の嵐とか言って、
はいはい、
50嵐とか言って、
はい、
まあ50代になったら活動再開、
はい、
その時のグループ名が五十嵐、はい、これが言いたかった
何を言うのかと思ったらそこがオチでしたか。
そこ、うん、もうそれが気に入っちゃって気に入っちゃってツイッターでもつぶやいちゃった。
いがらしね、うん、
まあね、始まりがあれば終わりも来ますから。
そりゃそうですね、
何事も ね、
ね、
うん、まあ、そういう意味ではね、いい終わり方をね、
はい、
まだまだあと2年あるっていうね。
そうですね、
うん、まあ、2年間の間に気が変わっちゃったらどうするんだろうっていうね。
もうとんでもない数のコンサートやるみたいですね、
うん、そうみたいですね、はい、まあ私はその前に、
はい、
散々たる解散の仕方をしたスマップを見送りましたが、
はい、
どっちかっていうとスマップが好きだったんですけど、
ええ、
ありゃないよ。
ありゃないよね。
もうちょっと嵐みたいに、
うん、
こう言葉が欲しかったですね、メンバーの。
そうですね。うん、
そ
うですね。
それがなかったのはやっぱりこう事務所とうまくいってるのグループといってないグループの違いかなって。
まあそうでしょうね。
いう大人の事情をね感じたりなんかして、はいはい、まあいろいろダークな話もあるのかなって想像しながら。
はい、
このニュースを受け止めましたが、
はい、
まあ、いずれにしても、
うん、
50代で五十嵐として再結成、ね、楽しみにしています、
はい、
2019年今年からこの番組のエンディング曲となっておりますのはこのブレイブという曲です、
はい、
さて監督、
ええ、
とうとうアルバムが完成しました。
バチバチバチバチバチバチバチバチバチ、もうね1年間かかりましたよ、
はい、そうですね、
はい、
ちょうど昨年の2月にアルバムワンデイを発売いたしまして、
はい、
その後もすぐに取り掛かっていた、
うん、
この2コーダというアルバムの制作でした、
は
今週はですね、完成を記念して、BGM はすべてトゥーコーダからお届けしていこうという大盤振る舞い。
大盤振る舞いですね、はいは
い。ということでね、最初はブレイブから始まっております。この曲、サブタイトル君よこの坂を登りきれというの、
はいはい、
そんな名前がついています、ちょっと聞いてみましょう、
はい、景色のそこに夢が苦しくても立ち止まってもやがていただき立つ君がいる
ということで、はい、まあ、皆さんを応援する応援歌となっています。
そうですね、
はい、
うん、まあ、はい、なんだろう、今までにない曲かなと私は思ってるんですよ、
はい、
まあね、活動の最初の頃は割とね、恋愛というかそういう歌が多かったように、
ラブバラードが、ね、多かったですかね、はい、
それがこうなんかこう、なんか皆さん応援する、すべての皆さん応援する曲っていうことでね、
はい、
すごくで元気の出る曲だなと、
はい、そうですね、あるはあったんですけどね、他にこれまでのアルバムにも収まったように、はい、応援する歌っていうのは例えば祈りですとか、
う
ん、
そうですね、
はい、あるはあったんですけれども、まあ、イネコといえばラブバラードっていうね、そういうリスナーさんも多かったかと思うんですけど、まあ、本来この10周年の記念アルバムということで、4枚立て続けに制作してまいりましたけど、最後のアルバム、あと残りこれとこれとこれと思ってたんですけど、やっぱななんか、これまでのアルバムが良かったのと、何もこの曲じゃなくていいかなとか、いろんな迷いが生じたんですね、
はい、
ですので新曲変えちゃおう、
はいはいはいはい、
本当はこれまでの集大成というか、これまでの作品をまとめるつもりで、10周年4枚のアルバムを作るという予定だったにもかかわらず、なんかもう気に入らなくなってきたので、
はい、
よし新曲変えちゃおう、と思ったら新曲が 1,2,3,4,5,6,7,7曲14曲中
半分じゃないかね、
となったわけです、
はい、
そんなわけで ねブレイブも新曲ということで、もうじきオリンピック
そうですね、
やってくる2020がやってくるということで、そこも意識して作ったのがブレイブでした、はい、さあ曲はまた夏が来るに変わりました、この曲は去年の夏、出来かけの状態で、今月の曲とか言って流してましたよ、
はい、サックス入ってなかったんだっけ、
サックス入ってませんでした、
そうね、だから2月ね、前のアルバムをね、
はい、
終わってから、夏に間に合う方、思いきや
夏に全部録音してきて、夏終わったら発売かなと思ってたんですが、
はい、
はい、
全然間に合わず私の責任ですね、
まあでも時間かけた分納得のいく作品になったと思います、
はい、
では2曲目に収録しておりますまた夏が来る、ちょっと聞いてみましょう、
明日遊ぼう私たちには明日があった、
まあハードロックな感じで、
まあ私サックス吹きですけれど、
はい、
ギターのギューンって好きなんですねなんかハードロックね、
はいはい、
ボンジョビとかね、大好きなんで、なんかそういうね、俺サックス吹かなくていいからちょっとギターパート増やそうかなみたいな
そんなことを言いながら、はい、いやサックスがないと困りますっていうね
、はい、
私のダメ出しを食らい、なんとかサックスを入れてもらってますが、まあ、この作品は、やはり新曲なんですけども、 夏というと、うん、子供なんかはこう一気に成長する感じしませんか。
そうですね。
ね、
う
ん、あと思春期の頃、うん、青春の夏っていうと、
はいはい、
恋をしたり恋に破れたり、一皮むけていく、
はい、
そんなイメージですよ ね、
そ, うですね、う
ん、その夏がまた来るっていう ね、
そ, うですね、う
ん、そんななんかこう成長の予感、あるいは一皮むける予感、
うん、
を歌にできたらなと思って書き下ろしました、
はい、
うん、
なんかね、夏祭りの日みたいなね、はい、そんな感じが私の中にはとってもあるんですよ、
うん、だんだん年を重ねていくとその夏がちょっとこうセピア色に見えたりしますね。
そうですね、
うんうん、まあ、どっちかっていうとも私はセピアな夏ですけども、
セピアな夏ですね
なんかこれから夏が来て青春だっていう年代ではないですけど夏というとこんな思いだったかなっていうね、
はい、そう、懐かしい思い出もあります、
ね、そういうノスタルジーもちょっとね感じていただけたらなと思って書いた曲ですけど、
はい、
どうでしょう、
ね、もうね、なんかね、ハードロックバンドになるのっていう感じそれもいいかなみたいな
私こういうの大好きなんですよ、
だよね、おかしいな
気抜ける空と背にしぐれまた夏が来る、失くしたもの見て会う季節また夏が来る、
手においてトークをかぶしちゃってますけども、
はいはい、
販売促進でございます。
そうですね、
はい、
普通にかけちゃったらね買う必要なくなっちゃいますからね。
そうですよね、ですよね、なのでこう、うん、いいところにこうね私たちのトークがかぶっちゃってますけども、
そうそうそうそう、
それはぜひ買っていただきたいというね、
うん、そうですね、うん、
曲はサントラック名に変わりました、クレイジーワールド。
クレイジークレイジー眠らない、休まないこの世界、クレイジークレイジー文明、戻れない止まれない、安心便利の裏側で大事な大事な安らぎをなくす、パッティース。
さてこのクレイジーワールド、まあ、実はダダコちゃんのムービー爆発エブリデイで今終わってますけど、その後のムービーのためにと思って作ってやった曲です。
そうだよね、実はね、なんかあんまり大した曲じゃないよなと、うん、ちょっとね、どうなのこれと、今までのダダコちゃんのね、
はい、
とこを考えると、
うん、
ちょっと二の足踏んでたね実は。
あ、そうですか。
だけど、
うん、
自分でアレンジしてみると、
うん、
いい曲だねこれね。
いい曲ですよ。
すんごい調子こいてコーラスまで入れちゃったもんね。
密かに監督のクレイジークレイジーというね声が入ってますけど、う
ん、あとまたフルートですかみたいな
この曲にフルートみたいな、まあ、このクレイジーワールド、実はその監督が今おっしゃったみたいに、
うん、
まあ、ちょっとインパクトに欠けるというか、
はい、
だったんですよ、
ええ、
で私、
うん、
この今の B メロですね、はい、ファッティース、
うんうん、
ここは同じなんですけど、
うん、
実は A メロ、
うん、
クレイジークレイジー、
うん、
ここ作り直しちゃいました。
そうだそうだそうだ、
だから当初ダダコちゃんにと思ってた時のクレイジーワールドはこうじゃなかったんですけど、
うんうん、
もう元を忘れましたでしょ。
忘れました。
こっちは本当ですか。
こっちが正解ですね、うん、
これも割とハードな感じですね。
そうですね、ハードばっかりですね。
パッティース、パッティース、狂った価値観。パッティース、パッティース、何これクレイジーワールド。パッティース。
さあ途中ですけれども、ここでね、
はい、
アルバム注文したいんだけどどうしようかっていう、
はい、
リスナーさんもいらっしゃると思うので一応そこご案内しておきましょう、
はい、
アルバムのタイトルは To Coda、まあ、Coda でも構いません、
はい、
アルバム名をご記入の上、次のメールアドレスにメールをください。 ineko.rainbow@gmail.com、 こちらまで。でこのブログメールにはですね、はい、あなたのお名前、ご住所、それからご住所のところに郵便番号も そして万が一のための電話番号もお書き添えの上、メールをくださいましたらこちらから詳細の返信をさせていただきます、
はい、
ということでこのアルバム1枚2500円、
そうですね、
税込みです、うん、それと別に送料をいただくことになります。
はい、
はい、ということでトゥーコーダーぜひとも皆様お買い求めください、
はい、
では曲が4曲目に変わります。くじけてたまるか、
心を暗闇にした、力尽くで立ち上がれ、立ち上がればもう歩けるよ、前をごらん光がある、歩いてごらん、生きてるんだもん力が、窓をつかでも歩かず、振り絞って胸を張って歩き出そう、くじけてたまるか。
さてこの曲は2000年に書いた曲だったかと思います。
2000年、今2019年ですから、
そうですね、
はい、
19年も経つんですね。
あ、はい、
当時あの私のスタッフさんに、うん、画家を目指してた子が美大に行ってて、あの画家を目指してた子がいまして、うん、でその子がコラボレーションで作品作りたいなと言ってきて、
なるほどなるほど、
くじけてたまるか、
うん、
っていうタイトルで彼女に絵を描いてもらい、はい、私は曲を描くという、う
ん、なるほどなるほど、
そんな試みをやったのがこの作品なんですけど、
これ今まで録音は
したことありますね、以前、うん、私がソロで活動してた時に、
はい、
もう廃盤となったアルバムにも入ってました。
なるほどなるほど。
でその後あの長里浩一君とクラップスというコンビを組んだんですけど、1年ほどの活動期間でしたが、うん、その時クラップスとしてもこの歌を歌っていましたね、
はいはい、
まあ、男性ボーカルも歌いやすい歌だったかと思います。まあ、いろいろ思い出のある曲なんですけど、
はい、
監督とは今回初めて、
そうですね、
はい、ライブでもやったことがなかった、ね、
またまたギターサウンドで仕上がっておりますけど、
でもブルーもサックスがねかっこいいんですよ
ありがとうございます。
本当に監督は黙ってサックスさえ吹いててくれればいいんですよ
喋るな
歌うな光がある希望の未来、浮き向いてゆく力を、貫いてゆく力を、振り絞って胸を張って笑顔で歩け、くじけてたまるか。ホーンセクションもいたりして、
そうですね、
全てのこうアレンジを監督がされてますけれど、う
ん、はい、
おお、そうきたかみたいな、
まああの古い、まあ、昭和な感じ、
はい、
もう私大好きで、
うん、
それも残しつつのアレンジにしております、
うんうん、
ね、最近のね、はい、新しい音楽いっぱいいいのありますけれども、
うん、
なんかね古い昭和の時代をね、
うん、
今ね残したいと思って、
うん、
ちょっと臭いかもしれませんが、
うん、
そういう感じのアレンジにしております。
エレコ&ティーケンジ臭みもあります、
はい、
さて続いては僕の人生、副タイトル秋の夜空という曲です。これも新曲ですね。ちょっと聞いてみましょう。
獅子座流星群、ペガスス四辺形、宵にまだ夏の星座を見つけられる、勇者ペルセウス、アンドロメダ姫、やがて東に明け方の冬の星座、秋の夜空は明るい星がとても少なくて目立たないけど、暗い世界でそっと光ってる、
あえてサックスとフルートがいる、
そうまた監督フルートですかと、
はい、
はい、あのね、私は1年に2回実家に帰りますけれど、
はい、
毎回で、テナーサックスと最近はソプラノサックス、うん、
はい、
それにフルート持って帰るんですよ、
はい、
でフルートは実家に帰った時しか練習しないんです。
練習する時間か帰省中にしかほぼないと。
そう、そうで練習しといての録音ですわ、
うん、練習なんじゃん。じゃ
あいつかね、
はい、
うん、フルートでうわー監督フルートすごいですねと言われるために今一生懸命練習してます
そんなフルートがすでにアルバムに収録されているというわけですけど、はい、この歌、まあ、秋の夜空は明るい星が少なくてって、うん、まあ、よくよくこの番組では、うん、あのギリシャ神話を、
はい、
あのあ神様のコーナーでお話ししてたりとかして、
はい、
あの星座のね、うん、お話ししますでしょ、
はい、
だからこうこの歌をかけ、そのお話の後にかけたい時って何度もあったんですよ
なのになのに監督がね、作業が遅いもんで。
そうなの、
終わりやしね。
でサックスなし新曲だからね、そもそも知っててくださってる曲だったらまだしも、また夏が来るに続いて、
うん、
僕の人生もサックスなしで皆様に最初に聞いてもらうのもどうかなと思って、うん、ずっとああここでできてればかけられたのにって
ずっと温めてたんですね
やっと今年からね、
はい、
トークと曲がこう噛み合ってくるんじゃないでしょうか。
そうですよ、ね、もう4枚できましたからね、
はい、
もう一生いいんじゃないですか
本当そんな気分ですよ ね、
はい、そうですね。
さてお気づきでしょうか、2トラック目に入っていたのがまた夏が来るでした、はい、そして今5トラック目、僕の人生、これは副タイトルが秋の夜空、
はい、
ということで季節が夏から秋に移ってるわけですけど、
なるほど、
ということはこの後冬になるのだろうかという期待も
ありますね、
あるんではないでしょうか、はい、さあ、今週はですね2コーダ、
はい、
アルバム2コーダ完成ということで曲をご紹介しながらの番組となっております。さて続いての曲ですけれども、
うん、
秋の夜空の星座を歌っていたかと思えば、
はい、
次は夜空に輝く月、
月、
月もどっちかっていうと秋のイメージですか、
うん、
今回の月は、
はい、
まあ、いろんな月の歌を私持ってますが今回の月は満月でございます。月に乾杯。
青白い月の光鋭くなぜか痛い静かな夜、小さなあまりにちっぽけな。
さてこの曲は私の中で、
うん、
たった一曲のジャージーな曲です。
そうですね、うん、
まあジャズってこんなもんじゃないかなって
まあなんとなくそんなもんね
思って、
うん、
これも、2000年頃に書いた曲ですね、
はい
、まあ、当時ジャズのジャの字も知らんずに
頃にねこんなもんじゃないかと
こんなもんじゃないかなと思って書いた曲なんですけども、うん、
はい、
なかなかその再現できないというか、
はいはいはい、
まあ、自分が弾き語りするにしても、
うん、
ジャズピアノが弾けないので、
うん、
思うように再現できなくて、
はい、
一度 CD にしたことあるんですけど、それっきり歌ったこともなかったかなっていう曲です、うん、
はい、
だけどこう人にこうね不信感持ったり、こう挫折した時にふと満月に乾杯、
うん、
あいつに会いに行こうかな、
うん、
なんかこう休養でもいるのでしょうか、こっからこうね人生もう一回捨てたもんじゃないかな、やり直そうっていう感じの月に乾杯っていう曲だったので、まあ渋め、
渋めだね、うん、
渋めのこうね、
うん
うん、大人の歌かなと思って寝かしといた感じです、
うん、なるほどね、なんかいい雰囲気だよね。私この雰囲気好きですよ、もともとジャズ好きですから。
うちの王子が昔この歌をいいなんて言ったことはなかったんですけど、
うん、
どっちかっていうとくじけてたまるから、
はい、だけどね、
うん、ポップな感じの方が良かったみたいなんですけど、うん、今回これ一番気に入ったって言ってました。
あ、本当？
はい、
まあ、この後ねいろいろびっくり展開があるんですけどね、
はい、そうなんですよね、2コーラスあった後、うん、 に曲がガラッと変わっていくシーンを作ってくれてますけど、
はいはい、
まあ、制作者としてどうですか。
うん、これってまあ最後に最初はこう原曲はずっとジャズに終わってたんだっけ。
そうです、そうです。
それを勝手にやったんだよ、これが。
いや、注文しました。
注文したのか。
はい、ここから展開してもらえないかと。間延びして聞こえるから。
そうですね。うん、うん、いや、最初どうかなとも思ったんだけど、
はい、
なんかちょっとファンキーな感じ、
うん、
ね、いければいいかな。だけどドッカンドッカンではない、うん、おしゃれな感じがいいかな
と、うん、そろそろなんてちょっと聞いてみます、その辺。
満月にうなずいてみせて、明日に約束、月に乾杯、惨めさ、
こんな感じ。
そうね。このね、16ビートのね、はい、16ビートのなんかいい感じがね、
うんうん、
出ればなと思いましたけどね。
うんうんうんうん。
そうそうそう。
アレンジがち。
アレンジがち。はい。
今回のアルバムは特に、
ええ、
毎回思うんだけど、
うん、
今回のアルバムは特に、
うん、
監督ってセンスはいいのよ。
ちょっと待って、センスはって何。
監督センスはいいのよって思っちゃった。
いや、センスがいいのよって言うんじゃない。
センスはいいのよ、
だけどねっていうふうに聞こえるよ。
そうですよ。
そうなの。
うん、だけどコーラスはやめて。
ね、このアルバムでね、
はい、
何箇所かコーラス入れてますけどね。
うん、あの完全にやめてと言って消したものもあります、
はい、あれ俺の一番の自信作よ。もうね、困ってたんだよ、アレンジね。
はいはいはい。
神が降りてきたのよ。
神が降りてきて
完璧じゃん俺って
と思ってたのを、うん、私が却下と、う
ん、なんでわからないの。
あれ不思議なもんで、うん、そうかなと思って聞くと、
うん、
じゃあいいのかなっていう気になってきて、
うん、
だんだんそれに慣れてくると、うん、なきゃないで寂しいかなと思ってみたり、
うん、
だけど客観的に聞いてもらったら、
うん、はい、
やめた方がいいよっていう声出す。
なんでわかんない、みんな音楽って。いや、俺がね、
はい、
時代の先を言ってんのかと。
いやいや、そういうことじゃないですよ。そういうことじゃないですよ。
はい、そうじゃないの。
あの監督がミュージカルスターになれなかったわけがそこに全部出てた感じ。
はいはい。
これ監督の声じゃなければ、
うん、
別にスルーだったかもしれない、うん、監督だからダメだったっていう。
俺の人間性否定に聞こえますけどね。
ボーカルはやめた方がいいっていうことでしょうかね。
だからコーラスで。
コーラスもダメ。ボイスダメ。
ボイス、声がダメなのね。
うん、なんて言ったら、歌禁止。
喋るなって言われ
た。喋ってもいいけど、うん、歌禁止みたいな、うん、そのいいよ、普段ライブとかでは、ね、
はい、
いいと思う、うん、アルバムにしちゃいけない、
残っちゃうからね。
本人がね、後で恥ずかしいとかわいそうだなと思ってきたんですけども、はい、本人が満足っていうところが、うん、みんなのこう笑いをね。ということで曲は変わっています。爆発エブリデイ、これが7トラック目ということで、
まだ半分ですよ、
アルバム半分まで来ましたけど、はい、うん、エクスプロージョン、これはダダコちゃんでおなじみです ね。今回のアルバムということでサックスも入っております、はい、
監督と一緒
キフリンココーナーということで、アルバム2コーダー、
はい、
全14曲収録、
はい、
今週は1曲目から7曲目までをご紹介しました。
披露しちゃいましたね。、うん、 もう最後サックスのいい感じでこうヒューッとフェードアウトしてね
、はい、意外とサックスのいいところとか今回トークかぶしで、うん、ほとんど皆さんに伝わってるかどうかこう一生懸命聞いていただければ
一生懸命
聞こえてると思うんですけどもこのあと後半にも7曲あるわけですけども、はい、ね、後半いいんだわ
いいんだわ
もう来週楽しみにしてほしいあと来週を待たずに注文してほしい、
そうですね、
はい、
もう1年間の苦労を、
はい、
よろしくお願いしますぜひお買い求めください
ということでもう一度じゃあ宛先の方をコールしておきましょう、
はい、
イネコ.rainbow@gmail.com です、
はい、
イネコは私のイネコ、
はい、
ちなみに全部小文字です。ドットレインボーは虹のレインボーのスペル、
はい、
でアットマーク gmail.com、うん、こちらのメールまでアルバム希望、まあ、アルバム名コーダ、
はい、
トゥーコーダで、あなたのお名前、郵便番号、ご住所、電話番号をご記入の上メールをください、はい、こちらからご返信させていただきます。ご返信って言うんだね、返信させていただきます、
はい、
ということで、
うん、
はい、
もうやっとできてね、こうなんかね解放された感、
解放されましたか、
すんごいよ、
なんかまあ私待ちくたびれて、
うん、
とっくに終わってんのかとい
やあのね、
はい、
取り掛かったのは早かったのよ、
うんうん、
ね、前回のアルバム、
はい、
あの終わってからすぐ取り掛かったのよ、
うんうん、
でまあオケというか、
はい、
全体のあらましはできていたんだけれど、
うん、
4枚続くとね、
うん、
頭の最後死ぬわ
ネタも尽きてきたみたいな、
そうそうそうそうなんかあなんか一緒だなっていうのも嫌だし、かといって、
うん、
まあ、イネコ のなんか色、独特な色というか雰囲気をね、
はい、
こう統一感を持たせながらのバリエーション、
はい、
っていうのが、
うん、
難しくて、
うん、
でね、サックスも結構最初そんな入れる気なかったんだよ、
入れる気なかったって、
だからハードロックサウンドでね来たでしょ、バーンってサックスいらねえだろと、
はい、いや、いりますよ、
もう 2,3 曲お休みしようかなと、思ってたぐらいなんですけど、
はい、
なんかね、こうネタも尽きてそれも突き詰めていくと、
うん、
急に降ってくんだね、あれね、
うん、
最後ドバーッとね、年、
はい、
あもう明けてというか年のせいでドバーッと降ってきて、
はい、うん、
なんかあんだけ苦しんだのに、
うん、
スパスパ行くなと、
火事場のバカ力みたいな感じのものが出た、
そうそうそう、うん、
うんうん、
なんかずっと忙しい、そこまで忙しくはないんだけれども頭の中でね、
うん、
アルバムの曲がずっと鳴ってたりとかしてね、
気が休まらない感じですかね、う
ん
う
ん、それがねやっと終わってね、
うん、
なんだろう、幸せ感じております
もう配信になってるとかじゃないです
ね。じゃないですね。
そうね、私普通のこうアルバム制作っていうとさ、
うん、
まあ、サックスも含めて楽器が全部入った後で一番最後にボーカルかなって、
はいはいはいはい、
思うんですけど、意外にボーカルが先でサックス後なんだよね。
そうそうそう、
うちらの場合、
まあ、最初にね、
はい、
まあ、ガイドボーカルっていうのをね、
うん、
ちょっと入れていただいて、
どこまでが感想よみたいなね、
うん、じゃないとね、うん、なんか構成が分かんなくなっちゃうんだよね、歌入ってないと、うん、
なるほど、
で全体のふわりをね、
うん、
作っていただいて、
うん、
でそれを私にいただいて、
うん、
でそれでこうそこにサックスパートを考えて入れるというね、
うん
う
んうん
うん、で再度今度歌い直してもらって、
うん、
ボンちゃんを入れるという、
うんうん
うん、で最後の最後にまたサックス足してなんかやってるんで歌を歌ってる時にはサックスパートがなかったりしてるんですよね。
そうなんですよ、だから意外に私、
うん、
そのサックスがどう来るのかなっていうイメージが全くないまんま歌うんで、
はい、
ま、そのまま、まあいいかなって思う曲もあれば、
はい、
意外とちょっとこれイメージと違っちゃって歌いの気持ちが違う風に入ってるんで、
はい、
歌い直しさせてくれと、
はいはいはい、
いうこともありますよね。
そうですね、
なんかだから順番がちょっと普通と違うんじゃないかなと思ってみたり、
あ、そうですか
だからそう、まあ、ある意味ある程度歌は夏には終わってた。
終わってましたね。完璧に終わってましたね。
ですね。
あとは私のサックス待ちみたいな、
うん、そうですね、うん、なので、まあ、去年の前半はちょっとこの曲、まあ、他に候補に上がっていた曲、
はい、
途中まで作っていただいてたのがあったにもかかわらず、ちょっとこれ置いといてください、
はい、
多分違う曲にすると思います、
はい、
とかなんとかって言って、うん、違う曲って言っても既存の違う曲を出してくるのかと思いきや、はい、全くもって新曲を
そう
あのできちゃったんで、これでって、
それが困ったのよ。新曲もうね、それに悩まされたんだよ実はね。これどうしたらいいんだろうかと。でまあ、
はい、
まあ応援ソング、
はい、
でなんだけど頭の中にね、
うん、
東京2020みたいなイメージがあるわけよ、
はいはいはい、
ファンファーレがねパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッ
パッパッパッパッ
パッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパ
ッパッパッパッパッパッパッパッパッパ
ッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパファンファーレペペペペペペペペペ
全然ファンファーレに聞こえないんだけど、
そのイメージを、
はい
ね、うん、あのサックスで表現するのはどうしたらいいもんかと
はいはい、はい、
そこが悩まされた。
あ、うん、トランペットだったらなとかね、
そうそうそうそうそう、それがね一番の悩みの種でしたけど、
はい、うん、
まあ、なんとか、
うん、
あの作曲作詞、
はい、
ね、社に、
はい、
まあ、OK を出してもらったんで、
はい、
あれもうね助かったんだよもう出ない、無理、
こういうなんじゃないって
言ったらもうどうしようかと
でも今回はこんなんじゃないって言ったのもそうなかったよね。
あったよ。
ありました、
俺のコーラス
それは
また言うけどさ、
それはもうね来週とっぷりと話題にしようと思ってるんだけど、
はい、
なんならコーラスの入った版も捨てずに置いてあるよ今
じゃあ皆様に投票してもらって
聞いてみたい人みたいな、
そうそう、聞いてみたい人いたら
メールください、
まあまあそのね、
うんうん、
それはさておき、
うん、
もうねなんだろう、まあ、プレイヤーとしてね、
はい、
まあ、参加しとって、
はい、
でね、まあ、作っていただいたその曲にね、
はい、
大したアレンジを加えるわけですけれども、
はい、
こうアルバムどんどん進むごとに、
はい、
なんか自分の演奏力もちょっと少しは上がってるんじゃないかと思います。
引き出しが増えていってるみたいな、
引き出しが増えてるっていうかね、
はいはいはい、
なんかこう結構一時期ね音階練習ばっかりね、
うん、
開けてもくれてもやってたんですが、
うん、
ずっと曲をね聴いて感じて吹いてるっていう自分がね、
うん、
新しい時代に入ったのかなと。
ああ、一時その音階練習をずっとやってた頃の、
うん、
こうライブの練習とかでスタジオに行って、うん、こう吹いてくださるフレーズよりも、
はい、
感じて吹いてくれる演奏の方が全然いいよ多分あれはこう基本に忠実に吹いてるんだなって思うけど、
はい、
面白くもなんともなくって今こういろいろな他の音、あと歌の世界観を感じてこうとっさに出してくるフレーズっていうのは本当にいいよそういう意味ではやっぱりセンスはあるのよ
センスはだね、センスはあるのよ。
このアルバム制作で何回言ったか、
うん、
監督はセンスはあるのよ
俺はね小さい時からね、
はい、
器用ねと、あなたは器用だよねってこうね言ってね育てられたのわけよ、
は
い、ね、いろんなこと、うん、手作業、手は器用よねって、
うんうん、
体は小さかったんで体力的にも弱かったんですけれども、
はい、
手先は器用よねと思ってましたけれど、
まあ、私も、ね、子育てしたことがあるので、うん、上手ねって言って育てましたよ、うん、
それと同じ。
そうじゃないんですか。
そうかな。
親の言うことっていうのはさ、うん、あ上手ね。
それで今回夏に帰ったでしょ。
はい。
その時にね、お風呂が言ってた。
はい。
あなたはちょっとだけ手が器用だって。ちょっとなのと。
ほらね。
ちょっと下がってたのびっくりしたそれ俺。あの今年夏帰ってびっくりしたこと、今まであなたは手先は器用なんだからなんて言ってたのが、
うん、
ねえなんかちょっとなんかプチ器用みたいな表現に変わってることにもう私びっくりさせられました。
ランクがプチに下がってた。
そうそう、プチに下がってた。
多分次帰られた時には、うん、あなたは昔から不器用だったって言われてると思うの、うん
ちょっとこれ今度帰ってきたら聞いてみよう。
監督のこと器用と思ってる人は多分いないと思いますよ。
そうかな。
うん、まあ、不器用だけどもなんかこうちゃんとやろうとして頑張ってんだなっていう、うん、
結果が伴ってない。ただ頑張ってるだけだ。
だからほらアルバムの内職とかは任せらんないじゃん、
はいはい、手先器用なはずな
んで絶対に破いちゃうしさ割れちゃうしさそこは任せられないじゃん、
うん、
だからやっぱ不器用なんじゃないかな。
まあ ね,
ね、
まあ、あのいろんなことをね得意だと思われてることがね何個かあって、
はい、
だけど実は苦手だったりするんだよね、
うんうん、
で私もねサックス吹いてますけど、はい、実は音楽が一番苦手なんだよね。
音楽が苦手、
一番苦手なの言うとねえーって言われますけど、うん、最近あんま言わないようにしてるんだけど、これでご飯食べてるんで
だから監督は本物の努力家なんだと思います。私はあの人によく努力家って言われるんですけど、ね、嘘ですよ
嘘なの
私器用なんですよ多分、
うん、
何をやらせてもそこそこなところまではできるの、
うん、
それ以上にはなんないよ。
なんないの。
なんないの。めんどくさいから、
うん、めんどくさいから。
でも適当にやってまあね、適当なちょっとはできるところまで行っちゃうのよ、
はい、
そこは器用なんだと思った、うん、ね、
うん
うん、そういう意味で、
はい、
こう自分をね、
うん、
己を知る戦い、
はい、
アルバム制作ってもう
自分のね無能さと音痴さを知るアルバム制作この数年
私は自分の天才さを知った。
あほか
いい曲書いたわみたいな、
はい、
でももう作れないかなと思ってたんですよ。
うん、
うん、あの君のように飛べないけど、
はい、
という曲を書きましてから、はい、うん、これ以上の曲ってもう、
うん、
もう書けないだろうなってずっと思ってたんですよ、
ま
あ、その後もダダコちゃんのためにちょっと書いてみたり、
うん、
まあ、いろいろちょっとずつ書いてはきたけれど、
はい、
だけど私監督にこのアルバム制作の前にお話ししたじゃないですか、
はい、
こうもっとこうライブをね、
うん、
どんどんストリートでも何でもやっていこうって監督がおっしゃるのに、
うん、
私がブレーキをかけてしまって、うん、こう喉元に引っかかってるんだと、
うんうん、
で今までもうイネコ&ティーケンジになってから、
うん、
ほとんど歌わなくなってお蔵入りしている曲を、
はい、
こう完成品として録音取ってない、
うん、
で私が歌わない限りそれはもうなかったことになる、
うん、
それが悲しいと、
うん、
なので、まあ、これぞっていう私が今まで思い入れのある曲たちは、
はい、
全部完成品として録音をしてしまわないと、
はい、
次へ進めないって言いました、
うん、そうですね、覚えてますよ、うん、
で、まあ、3枚目まで作ってきて、うん、4枚目、まあ、例えばくじけてたまるかとか、はい、まあ、月に乾杯もそうですね、先ほどお届けした曲の中から言えば、うん、この辺りっていうのは思い出のある曲なんですね、うん、その絵描きさんとコラボしたとかね、はいはい、でこういうの作っていく中で今回半分が新曲となりましたけど、どうも喉元の使いが取れたみたいな。
取れたの。
そうみたいな。
魚の骨みたいに言うなよ
なんかこうやり残してることっていうのがなんかこう 亡くなったみたいなんだ、はい、だから次こっから先の10年の自分が歌っていく曲と思って、うん、
はい、
そう思って書いた曲が7曲なんでね。
なるほどなるほど、
うんうん、だからこう恋愛の歌ではなくなってきてるっていうのは、ね、はい、多分年代的に、うん、もうちょっと10年経ったらね、はい、また恋愛の歌が歌えるかもしれないんだけれど、うん、今からの10年間はなんか自分の中で恋愛の歌じゃないかなっていう気がしてて、
ね、はい、
私が歌ってすっきりくる歌がいいな、
はい、
そう思って新曲を書けたんじゃないかと思うんですよ、うん、だからそれを T ケンジが気に入ってくれるのであれば、
はい、
ニューク&T ケンジ向こう10年は大丈夫
そうね作って吹き込んでありますから
ね、あとはメンバー増えるといいね。
そうですね、
うんうんうん、
まあ一人でもね構わないんで、
はい、
あ俺もやりたいな、私もやりたいなっていう方いましたらね、
はい、
ご連絡ください。
はい、もう全てアルバム申し込みのメールアドレスで構いませんのでね、
はい、
どんなご要望、
はい、
ね、あとご自分も参加したいとか、
はい、
あと番組でこんな話してほしいとか、
うん、
いろいろ、
はい、
何でも、
うん、
いいね、ドットレインボーアットマーク gmail.com、
はい、
まあ、こちらまでメールください、
ね、
最近なんかお便り少ないよ。
少ないね
みんなどうした
どうした
なんか昔はさ、
うん、
あのポッドキャスト、
iPod
で聞くとか、
はい、うん、
もうパソコンに座って聞くとかだったんだよね、
うん、
でパソコンだとほら聞きながらメールもしやすいけど、
うん、
今ほらスマホで聞けちゃうじゃん。
そうね、
そしたらスマホでわざわざメールっていうのも面倒だったりしてね、
うん、そうね、自分でね、うん、メールアドレスをね打ち込んでとかね、
うんうん、だからなんかお便りが最近少ない、
うん
うん、寂しいね。
寂しいね。
手応えないと聞いてらっしゃるかどうか
そうね、
が不安になってきて寂しい、
ね、はい、そうですね、ぜひね、
うん、
あ、そんかわいそうだなと思ったらメールください。
ぜひください。
はい、
それと、
うん、
いや今何言おうと思ったのか忘れちゃった何だろう、
最近物忘れひどいですからね。
つないどいて、
つないどいてじゃないけれど、まあね、だんだんとね、イネコ T ケンジ10年経ちました、はい、
うん、
ね、うん、若くはないんです。
若くは
ない、若くはない、
うん、
なんだけど、
うん、
やっと俺の人生が始まったかなと最近。
あ、そうですか。
まあ、そうです。
あ、はい、
やっと始まったかと。
あ、遅いですね、
うん、これから
はいはいはい、
この間ねレッスンの時にね、
はい、
作の生徒さんとなんかそういう話になっていて、
はい、
先生も大変だよって、学校も行きたくないし、もうね早く大人になりたいのって話をして
た、
ね、
うん、学生さん、
あのね、俺ね今の生活ってね、まあ、この音楽の仕事をする前は、
はい、
まあ、ちょっとねお堅い系の仕事をしてたんで、
うん、
もうそれも忙しかった、
うんうん、
ね、だけど給料も良かった、めちゃくちゃ良かった、
うん、
でこの仕事になってから、
うん、
私はずっと夏休みなんだ、
はい、
ね、昔ロングバケーションっていうあのドラマがありましたけどね、
はい、ロングバケ、はい、
ね、私はもう本当に長いもうバケーションに入ってる感じ、
うん、
まあ、給料は、ね、以前ほどもらえないのかもしれないけど、
うん、
やっと、
うん、
なんかこう自分の人生がスタートした感じなんだよって言ったら、そんな白髪頭でみたいなそう、見てくれはね確かに白髪になって、ちょっと髪の毛もね昔ほどねボボではないし、
ボボ
ね、ないし、ね、シワも増えて、ね、疲れやすくもなったけれども、
はい、
気持ちだけはね、
うん、
昔よりね、
うん、
もう磨きかかってんですよ、
うんうんうん、
もうだからよく最近ね寝不足でしょ寝不足でしょとか、先生頑張ってますねとかさ、
うん、
すいませんねと逆に気づかれちゃったですね、
うんうん、
いや元気ですよ、めちゃくちゃ
みなぎってる、
うん、みなぎってる、うん
うん、
ただし不器用なんだけどねスピードも遅くなって記憶力も遅くなってるんだけど、
うんうん、
まあ、こうだらっとしてることがね一瞬たりともほとんどないですね。
素晴らしいですね、
うん、私の人生これからですよ、やっと始まりました、
まあ、私はそれのこう保護者みたいな、
保護者、
ほら、V 不器用な監督の、はい、うん、こうなかなかこう進まないところを、うん、私ならパッとできちゃうっていうのもあるじゃん。
はい、なんか言った。
だから器用な人たちがパッとこうフォローすれば監督は助かっちゃうっていうのもあるじゃん。
なんか心こもってないんだよ大体が。
なんかお互いにいつも思うんだけど、ええ、本当にあの同じことがないよね。
同じことがないというのは、
だから監督にできることは私はできないことが多いですけど、うん、はいはいはい、監督ができないことは結構案外私ができちゃったりして
そうね、わかるよ。
でその辺のそのコンビネーションっていうのは結構いい方かなって、うん、はい、勝ち合うでしょ。
普通
もしできるところが同じだと私が、
ね、
うん、私がみたいな、ね、
うん、
うん、そこがほらすっとじゃあお願いしますって渡し合える、
うん、なるほどね。
喧嘩はない、
まあ、喧嘩ないね、
うん、
まあ、ミュージシャンってね、あの、はい、よく昔ねロックバンドをやってた時代に、
うん、
やっぱり、まあ、そういうあれじゃなくねとかね、
うん、
例えばこういう風に弾いてくれ、いやそんなの俺うまくないからできないよみたいなね、
はい、
ことをたくさん経験して、
うん、
時にはね、メンバー同士で揉めたり、
うん、
なんかそういうことがあったんですけども、まあそんなにね、うん、
ないですね、はい、まあ男女だっていうのもあるかもしれませんけれども、うん、意外と意見がぶつかり合ってしまうってことはないですね。
そうですね、うん、
ただあの言葉が通じてない時はあります
気持ちが通じてないからね言葉通じるわけないじゃんね
お互いに思ってることが A と B だと思ったら、はい、
うん、
ね、もうそこから外れないで会話してるから、
は
い、
そうですね、
何言ってんのか分かんないっていうね
スルーしちゃったりなんかしてね
俺はお前のことが分からないからさって何回も言われました分かってたまるかって内心思ってましたまあ喧嘩するほど若くもないんで、
そう、ね、
大人だから、
うん、疲れちゃうんで
そうですね、うん、その辺のところは何ら心配なく活動してきましたけれど、
はいはい、
うん、このアルバム、まあ、次週、
はい、
後半部分を皆さんにご紹介していきますけれども、
うん、
このアルバムの完成をもって、
うん、
イネコ&ティーケンジようやく本当のスタートだと
今完成をもって解散に聞こえ解散っていきなり言うのかなみたいなさ、
助走に10年
そうね、
ね、
助走に10年ね、
助走に10年かかってましたけど、
はいはいはい、
まあ、このアルバムの完成をもっていよいよ本当のスタ
ートおっさ
最高だね。
そうですね、私も油乗り切ってます今ね、
はい、
はい、
ということで、次週はアルバム2コーダの後半を皆さんにお届けしたいと思います、
はい、
今週はここまでになります、
はい、
お相手は私シンガーソングライターイネコと
監督ピーケンチ、
エンディングはブレイブ。やっかていただきにたつきがいる。